誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第195回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、原っぱ。もう20年も前になるけど、引っ越す前の土地は至る所に原っぱがあった。友達数人と戦隊ごっこなんかしていろんなところで遊んでたんだが、転んだ拍子に友達の一人が太ももを切った。幸いズボンを履いていたため、皮を薄く切った程度で出血はなかったが、その転んだ場所を見てみると、地面からサメの背びれみたいに尖ったものが露出している。 なんだろうと皆で掘り出してみると、切っ先が上を向いた包丁が出てきた。あちこち探した結果、その原っぱには四五本の包丁が同じように埋められていた。全部掘り起こしたが、まだ他にもあったかもしれない。なんであんな原っぱに包丁が埋められてたんだろうと今も不思議。次、飲み会後。ある会社の飲み会後の話。社員 A さんはかなり酔っていたが、先輩たちの心配をよそに二次会にも行かず一人帰路へ。翌日 A さんは会社を無断欠勤したんだが、前日の様子が様子だったので二日酔いなんだろうというところで落ち着いた。しかしこれが3、4日続くとさすがにおかしいということになり、自宅へ電話してみるも誰も出ない。実家に電話してみると、母親も連絡が取れずに心配しているとのこと。急いで警察へ届け出がされることになった。それから2、3日して警察から A さんを見つけたという連絡があった。遺体として。事故か事件かはわからない。そして母親は警察から不可解な話を聞くことになる。まず A さんが発見されたのが、他の人たちと別れてそんなに遠くないビルとビルの隙間だったこと。その隙間が人一人がやっとこと通れるくらいの隙間で、誤って落ちるにしてもよっぽどの偶然じゃないと無理。さらにその場所は大通りに近く、人通りの激しい場所だった。そんな場所で、加えて夏場なのに、一周さえしていたのに、人々のほとんどは気がついていなかった。次、留守電。数年前の話。夜、風呂から出た瞬間に電話がかかってきた。一瞬出ようか迷ったが、体拭いてないし、すっぱらかだし、風呂入ってる間に電話かかってきても大丈夫なように留守電にしてるんで、まあいいやと思ってスルーすることにした。いつもの、ただいま留守にしておりますって声の後に、男の声で何かボソボソ言ってるのが聞こえてくるが、低すぎて内容は聞き取れなかった。服を着た後に再生しようと思って電話のところに行ってみたら、留守電のボタンが点滅してない。そして気づいた。その日俺は留守電にし忘れて風呂に入ったんだと。じゃあ、あの留守電の声は？男の声は？全部俺の空耳だったのか？ちょっとゾッとした。次。先生用のトイレ。中学生の頃、友人が、やばい、漏れそう。そこの先生用のトイレ行ってくる。と言って入ってしまった。先生用のトイレに生徒は入れないお約束だったので、チキンな自分は外で待ってることにした。脅かそうと、柱の陰に隠れ、トイレの様子を伺っていた。しばらくして友人は戻ってきた。わっなんてやったがノーリアクション。さらに不機嫌。ああいういたずらやめてよ。え？トイレのドアコンコン叩いたでしょ。声かけても返事しないし。チキンな自分は先生用トイレに入ってません。トイレには誰も入っていきませんでした。人が入ってなければドア開いてんだから、わざわざノックするなんて絶対あんたのいたずらでしょ。それにドアの隙間から見えたんだから、黒い影。あんたのカーディガンの色みたいな。私ではないと訴えたのですが、取り合ってもらえず。自分一人、事の不可解さにしばらくガクボルしていました。 でも大人になった最近、あれは私だったのかもとも思える。だってその時、私は本当は中に入ってコンコンといたずらしてみたかったんですから。次、3歳の頃の記憶。私にはかなり小さな子供の頃からの記憶があります。一番最初の記憶は、ある庭、とても広い、なんですが、成人して母に聞いたところ、私を出産した病院で出産後2週間くらいして退院した時の記憶らしいです。母の退院後すぐに引っ越しをした病院なので、その病院を見る機会はないそうです。そんな私の3歳の記憶です。ある雑貨店、駄菓子も売ってましたの前で、蝋石を使って絵を描いていました。するとだんだん体が前に傾いていきました。店の奥からおばさんが非常に驚いた顔をして飛び出してきました。すると体が前に傾くのが止まりました。私はバックしてきたトラックにゆっくりと引かれていたらしいです。その時は怖くはなかったんですが、今考えるとほんのり。次、開けてはいけない門。幼稚園の頃の話。私の通っていた幼稚園には裏庭に開けてはいけない門があった。裏庭の向こうは普通の空き地で、別に鍵もかかってないし、先生から直接言われたわけでもないけど、園児たちの間にはあの門は開けちゃダメという不文律みたいなものがあった。ところがある日、友達4人と裏庭で遊んでいるうちに、門を開けてみようと誰かが言い出した。みんな軽いノリで賛成してしまい、あっさりと門は開けられた。その時、どこからともなく声が聞こえた。最初はサボダキ屋だと思った。男の声で遠くのスピーカーから鳴っているような感じだったから。しかしその言葉は売り文句ではなかった。人、人、意味はよくわからないけど、確かに人と繰り返している。声は全員に聞こえたらしく、みんな真っ青になってその場を逃げ出した。以来卒園まで私たちが裏庭の門に近づくことはなかった。次、子供に見えているもの。旦那の祖父が帰宅の時の話。連絡を受けて私、旦那、2歳の息子とで病院に向かった。もう親戚の人も来ていて、明日の朝までが山らしい。息子はまだ小さいので病室にずっといるわけにもいかず、もう夜で他の患者もいないし、1階のロビーで待機していた。普段8時には寝る息子も、普段と違う雰囲気が嬉しいのか、9時を過ぎても眠そうな気配がない。楽しそうにしていた。9時を回ってそろそろ夜も遅いし、当番で祖父に付き添うことにして、今日はそろそろ帰ろうという話になってきたが、息子が突然、じいちゃん、じいちゃんと叫び出した。病室にいる旦那の父のことかなと思ったので、じいちゃんは上で用があるから待ってようかと言っても、エレベーターまで行って、じいちゃん、じいちゃんと叫ぶ。旦那が連れて行こうかというので、じいちゃんのいる病室へみんなで行った。ところが旦那の父ではなく、K
既得の祖父を見さし、じいちゃん、じいちゃんというので、ああ、こっちのじいちゃんのことか、と納得した。じいちゃんね、今ねんねしてるの。今日はもう遅いし、バイバイして帰ろうか、と私が言い、息子が、じいちゃんバイバイ、と言ったその瞬間、祖父の呼吸がおかしくなり、亡くなってしまった。みんなが、じいちゃんは最後に〇〇、息子に会いたくて呼んだんだね、と、みんな口を揃えて言った。その後、祖父を家に連れて帰るために、そのまま待っていたが、私と息子だけ先に車に戻っていた。私は亡くなったことを実家の母に電話した。ついでに、息子も電話口に出させ、ばあちゃん会いたい、ばあちゃん好き、などと話していた。その時、急に、じいちゃんと叫び出した。父は亡くなっていない。じいちゃんじゃなくてばあちゃんでしょ？と私が言っても、じいちゃん、じいちゃんと嬉しそうな様子で話す。電話を切っても、じいちゃん、じいちゃんと繰り返す。じいちゃんどこにいるの？あっちと病院を指さす。お母さん、じいちゃんがどこにいるかわかんないから、まるまるくん連れて行って。そして車を降りると、一目散に病院へ。エレベーターの前で、じいちゃん下、じいちゃん下。私はまだ病室にいると思っていたんだけど、とりあえず地下のボタンを押し、下に行く。地下は、一般に使われていないようで、目の前が壁で、道が左右に分かれ、看板もないところだった。じいちゃんあっち、じいちゃんあっち、と、息子は指さす方に行く。何度も角を曲がってたどり着いた突き当たりに、親戚の人が集まっていた。あれ？みんなこんなところで何してんの？と言ったのと、状況を理解したのが同時だった。みんなで祖父を送り出すところだった。バツバツ、私、なんでこんなとこにいるの？という旦那に、ことの顛末を話した。一緒に見送りに来ていた医者と看護婦が、恐ろしいものを見るような目で息子を見た。が、親戚の人は、おじいさんは本当にまなまなが好きで、見送って欲しかったんだね、と、ほのぼのしていた。その後、家に着いてから、祖父の亡骸を見て息子が、じいちゃん、ということは、一度もなかった。じいちゃんどこ？と聞いても、しらっとして、わからない顔をしたり、父を刺したり。子供ってのは、人間の体を見てるんじゃなくて、その中の魂を見ているんじゃないか。そして、その魂は、死んで割とすぐ、体から離れてしまうんじゃないか。私が死んで、その死体を見ても、息子は、ママとは言ってくれないだろうな、など、いろいろ考える一日でした。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトプラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。でですね、本当でしたらね、いつも通りね、5月14日になった直後にねアップロードできるはずだったんですけども、ちょっとねいろいろとございましてこんな時間になっております。何があったかをねここで改めて申し上げて、また何かあったら嫌なんで、ツイッターでね、その時の状況をねいろいろとわめいておりますので、そちらをご覧ください。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Come here!